おはようございます。今日から新しい聖書のシリーズ列王記に入ります。で、列王記は第一第二と分かれていますけれども、実はですね、これもともと一つの書物で、もっと掘り下げて言いますと、実はサムエル記からの、連載シリーズということであります。サムエル記によってイスラエルの国に王が建てられました。そのイスラエルが王の国、王国としての歴史、これが終わるのがですね、この列王記の第2、最後になるんですけれども、バビロンによって捕囚の民捕らえ移されるまでそれが続く、その記録がこの列王記になります。で、午後の礼拝では、1章と2章を学びたいと思いますが、今朝は2章の1節から4節までに注目してみたいと思います。開いてください。第1列王記2章の1節から4節までです。でお読みしますね。ダビデの死ぬ日が近づいたとき、彼は息子のソロモンに次のように言いつけた。私は世のすべての人の行く道を行こうとしている。強く男らしくありなさい。あなたの神、主の戒めを守り、モーセの律法に書かれている通りに、主の掟と命令と定めと諭しとを守って主の道を歩まなければならない。あなたが何をしてもどこへ行っても栄えるためである。そうすれば主は私について語られた約束を果たしてくださろう。すなわち、もしあなたの息子たちが彼らの道を守り、心を尽くし精神を尽くして誠実をもって私の前を歩むなら、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれないとあります。今日注目したい、特に注目したい言葉が、強く男らしくありなさい。ダビデがこれから死ぬわけなんです。死ぬ日が近づいた時にとあります。おじいさんで、ベッドから、なかなか上がれないよう、起き上がれないような状態でありました。そして午後に学びますけれども、そのいろんなことが起こりまして、このソロモンに、自分の子ソロモンに王の位を継がせるわけなんですね。その最後に、その継がせていくときに言った言葉が今読んだ言葉で、男らしく強くなりなさいと、こう言ったんですね。私たちがしばしば聞く言葉で、少年よ、大志を抱けというのがありますね。これ素晴らしい訳ですね。本当は英語で、クラーク博士という人が Boy to be ambitious ですね。これを大志を抱けという訳をしているわけなんですけれども、実はですね、これずるいんですよ。一部しか言ってないんです。さっき言ったそのクラーク博士というのは熱心なクリスチャンでした。そして北海道の農学校の学生を信仰に導き、それで彼らに最後に言った言葉がこの言葉だったんです。実はこういう言葉です。少年よ、キリストにあって大志を抱け。Boys be ambitious in Christ. キリストにあって、こう言ったんですね。で、この命令に従った男たちがいます。有名なのが内村勘蔵、そしてもう一人が新渡戸稲造です。新渡戸稲造は、なんかこの頃日本の札ってよく変わりますけれども、今の札、五千円札の前の人が新渡戸稲造です。 それぞれの持ち分でキリストにあって大志を抱いた人です。もしこの二人がいなければ、ある意味であの日本における光がなかったかもしれないと思います。まあ、日本は他の方向に行ってしまいましたけれども、彼らが考えていた日本ですね、戦争を回避したい、そのように彼らは思っていろんな声を上げていましたけれども、それはまあ違う方向に行ってしまったわけですけれども、そのように男らしく生きるというのが神様の命令なわけなんですね。で、先ほど言いましたように、この言った言葉の背景が権力闘争だったんです。権力闘争、年を重ねて老人になっていたので、ダビデがその後継者について彼がまだはっきりと公に誰かということを言っていなかったんです。それでアドニアという、その時おそらくは一番年上だった、実際は四男なんですけれども、おそらく上 の, はっきりしてるのはアブシャロムは死んでいますよね、三男で。でもおそらく一番年上だった彼が、私が王になろうと言ったんです。で、なんとダビデの側近であった軍団長のヨアブと祭司エブヤタルもアドニアの方についてしまったわけなんです。以前もアブシャロムが反逆したときに、アヒトフェルという議官がついていったわけなんですけれども、この王座を奪い取ろうとする動きがあったんですね。でもナタン、覚えてるでしょうか。ダビデの友人であって預言者です。預言者といってもですね、いわゆる助言をする人、神様の言葉によってそのアドバイスをする友人です。彼が素早く動いたことによって、それを食い止めることができ、ソロモンが無事に王座に就くことができました。そこで今の言葉を使ったわけなんです。人間的にはアドニアの方がソロモンよりもダビデの座に就くにふさわしい人であったわけなんです。まずソロモンはバテシェカから生まれた子です。で、はるか前にダビデと生涯を共にしていた昔からの妻たちはいました。で、アドニアもその妻の中の一人だったんです。バテシェバははるか後になってから妻になった女です。で、しかも皆さんもよくご存知のように、ダビデが罪を犯した時の妻であります。その子ソロモンが見下げられるにはふさわしい人物だったわけなんですよ。で、ここに神様の不思議な選びがありますよね。私たちがこの人だって思ってる人が選ばれずに、この人ではないと思う人が選ばれるわけなんです。で、もう一つ、彼は若い子でありました。10代だったと思います。考えてみてください。10代の子に、まあ実そうですね、かなりもう大学1年生ぐらいかな、10代の最後の方かもしれませんが、そのような人に何百万もいる一つの国を任せられますか。アドニアの方がはるかに成熟していて、その働きにふさわしいというふうに思うわけなんです。だからそのような動きがあったときに、ヨアブとエブヤタルがそっちに動いたということは人間的には理解ができます。しかし一番大事なことがソロモンにはあって、アドニアにはなかったわけなんです。 ダビデがソロモンを産んだときに、サムエル記の第2の12章のところに書いてありますけれども、開かなくていいですよ。主がソロモンを愛されたって書いてあるんですよ。こう書いてあります。主はその子を愛されたので、預言者ナタンを使わして主のためにその名をエディデアと名付けさせた。主に愛されたものという意味です。エディデアは、主がソロモンを愛されたんです。何か、なんで愛されたんですか。ないんですよ、理由が。むしろ愛されない、愛されるべきではない理由はあります。バテシバというのはウリアの妻ですよね、もともと。そこからバテシバとダビデが寝て、そしてウリアを殺して奪い取ったわけですから、愛されない理由はいっぱいあるんですけれども、神は愛されたんです。これ何度も聞かないとダメですね。私たちはその反対を愛と考えますから、その反対が好意を受けると考えます。自分が何かしてなければ、何か自分の素性が良くなければ私は愛されないと思うわけですが、神はその逆を行われます。素性が悪い、あるいは行いが悪い、そのものを愛し、そしてテサロニケの手紙にはこう書いてあるんですが、主に愛されている兄弟たち、神は御霊による清めと真理による信仰によってあなた方を初めから救いにお選びになったからです。その愛があるから選んでくださったっていうんですね。主が選ばれるのは神が愛してるからなんです。その人にふさわしい資格があるから、また経験があるから選ばれるのではありません。ここ気をつけましょう。私たちが何か人間的にこの人は優れているから、この人がこうであるからああであるからといって判断するのは間違っています。イエス様も実は裁かれました。上辺で裁くことをしないでとイエス様は言われたんですよね。そこにいたユダヤ人たちはイエス様を何度も何度もいろんな面で裁きました。イエス様でさえそうだったんです。でもイエス様は選ばれた方です。父なる神に愛された方でした。同じようにソロモンも愛され選ばれた、これが大事で、その後で初めて神がその働きをするために必要な賜物を与えてくださる、能力を与えてくださるんですよね。そしてこの選ばれたソロモンですが、かなり弱々しい子だったようなんですね。これここには書いてないんですけれども、歴代史の方を見ますと、彼が弱いということをダビデが皆の前ではっきりと言っています。まあ、ちょうど昔の、この創世記の学びで、ヤコブとエサウがいましたけれども、まあ、ヤコブみたいなこう母親には愛されているけれども、家の中にいつもいるようなそういう、まあ、雰囲気の子だったであろうと思われます。だから男らしくなりなさいなんですね。で、この男らしいという言葉、皆さんいかがでしょうか。まあ、女性の方も、この何なんだろうね今の男の人はと、そういうふうに言う時がよくあると思うんですけれども、じゃあ男って何なんだろう。で、特に本人の男たちもある意味でもがいています。何なんだろうなって。男らしく生きたいというのは分かるんだけれども、まあ、世の中で言ってる男っていうと違うよねって。じゃあクリスチャンとしてどうなのか、本当の意味で男はってどうなのかってこう思うわけなんです。男らしく生きたいと思うんですね。で、そこでね、今日はね、このダビデの言葉からその定義、はっきりとしたそのダビデが言っている言葉をからですね、はっきりとした定義をです受け取りたいと思うんですよね。一つ、このソロモンに言った言葉で、二節で、私は世のすべての人の 行く道を行こうとしている、自分に死が近づいているということです。でこれまでは空気のようにしてソロモンはダビデの父ダビデの指導また訓練の中にいればよかったわけなんです。でこれからそれがなくなります。自分が矢面に立たされます。でそのようにこれからどうなるかということ、その現実状況を現況と言ったらいいでしょうか、状況をですね、このしっかりと見ている必要があったわけなんです。男ってまずは一つ目は現実を見ることのできる力がある。何かをしようとするときに、まあ、よくね男はロマンがなければとこういうわけですけれども、あっていいんですよ、 あるべきなんです。でも現実に基づかないそのロマンというのは単なる夢を描いている無双、無双ってわかりますよね、本当に悪い意味での夢を描いている夢物語って言うじゃないですか日本語の言葉で、そのようなことになってしまうわけです。そしてある時にはできてもこの時にはできないという責任を負わないでふらふらと行動や言葉を変えてしまう、これは男らしくないんですね。感情の起伏がなくなれということではないんです。ダビデはどうでしたか。彼はよく泣きましたですね。まあ男は泣かないとね、まあ、私たちは教育を受けているわけですけれども、日本男児は、日本人はね、男は泣くなと。もう感情あっていいんですよ。問題はその感情で行動を決めてしまうことです。男は感情はあっても、でも動くんですよ。その現実を見て動いていきます。覚えてますか、アブシャルムが、息子アブシャルムが反抗して、そして戦いになってアブシャルムが死んだ後にダビデは自分の息子が亡くなったことでもう我が子アブシャルムよと言って泣き続けました。けれどもヨアブが出てきて、そのこのままでは民があなたから離れていってしまいますと、この国が本当にあなたがこれまであったその今までの悪いことよりももっと悪いことが起こってしまいますとこう言ったんですね。で彼は皆の前に出てきて、出てきたんですよ。その時ね、悲しみがなくなってから出たんじゃないんですよ、あったけど出たんですよ。もう大泣きで泣きたくても出たんですよ。でこのように感情がついてこなくても状況をしっかりと把握していることがまず男らしさの始めにあります。で次に男らしさ、これ主の命令に従う、でも自分自身で責任を持ちながら従っていくということがあります。3節に、あなたの神主の戒めを守り、モーセの律法に書かれている通り主の掟と命令と定めと諭しとを守って主の道を歩まなければならない。指導者って何をしなければならないのか、これは主が何と語られているかを聞き取ってそれをことごとく守っていくことなんです。これが男らしい姿なんです。聖書を見ると興味深いことに頭と呼ばれているのは男なんですよね。アダムとエヴァのことを考えてください。初めに禁じられた木の実を食べたのは誰ですか？エヴァなんですね。では 聖書の中で罪を犯した初めの人として書かれているのは誰ですか？アダムなんですよ。エヴァって書いてないんです。アダムなんです。で、アダムは、エヴァは惑わされたって書いてあるんですよね。第一テモテの2章の14節に、アダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい過ちを犯しました。でも罪はアダムなんです。ローマの5章の12節にこう書いてあります。そういうわけで、ちょうど一人の人によって、これ男って意味ですけども、男によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったと同様に、というのも全人類が罪を犯したからです。とよく考えてみますと、アダムが直接神から命令を聞いています。エヴァは直接は聞いていないんです。アダムを通して聞いたんです。直接神から聞き、そしてエヴァから身を渡されたけれども、食べてみなと言われたけれども、そこで食べたけれども、あなたが作ったその女が私にくれたのですと彼は言い訳はしましたが、それは言い訳なんですよ、弁解なんですよ。男と男の約束ではないかってよく言いますけど、まさに神とアダムとの約束だったんですよ。それが言い訳はできないんです。だからエヴァではなくてアダムなんですよ。このことをよく知る必要がある。他の誰かに依頼するのではなく、自分自身が神の前に出て神の命令を聞き、それに従うことを意味しています。こういう理由があるから私はこの責務を果たすことはできませんという言い訳はできないんです。むしろこう祈ればいいんですよ。主よ、どうか助けてください。あなたの御心、あなたのお心であれば、このことを解決してください。言い訳するのではなくて、そのままぶつかって祈ればいいんですよ。で、そのような男、聖書の中に数多く出てきますね。実は神に用いられている人って全員男でした。男っていうのはその男らしい人でした。ノア、アブラハム、イサク、ヤコブ、モーセ、ヨシュア、もちろんダビデもそうですが、エレミアもそうだし、数々の預言者がそうだし、ちょっとだらしなかったのはヨナですけれども、ヨナだって神様と話してました。新約もそうです。男らしい人たちが出てきますが、皆自分の罪、自分の行っていること、これを神の前に全部持ってって、私がこれを犯してしまいましたと、またはあなたの言われていることに私は従っていきますと、男と男の会話を神と行っていたわけです。男でなかったのは、例えば、実際男なんですけども、男らしくなかったのはサウルですね。サウルは神様からの裁きを宣言された後も、それを認めることができず、いつまでも恐れて逃げていた。神から逃げていた人です。イスカリオテのユダもそうです。自殺をしました。悔い改めなかったんですよ。神の前に出てないんです。大失敗したペテロはどうですか？男ですよ。いや、あれ男らしくない。そう思ったら定義を変えてください。あれ男なんです。どうしました？大声で泣きましたよ。恥ずかしったらあれしない。イエス様と、復活したイエス様とまた会いました。イエス様から3度、私を愛しますかと言われたんです。あまりにも聞かれるから、私愛してるのに、ちょっと情けなくなってきましたよね、自分が。これ男なんです。イエス様と話してるじゃないですか。でもっとこの男っていう言葉を、男らしくなりなさいという言葉を掘り下げてみたいと思うので、コリント人への手紙の第1の16章の13章を読みたいと思います。 コリント人への手紙第1、16章の13節。短い言葉なので開けない方は開かなくても結構ですけれども、こう書いてあります。目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、男らしく強くありなさい。もう一つ、もう一回言いますね。目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、男らしく強くありなさい。男らしくなるための2つのステップが書いてありました。1つは目を覚ます、そして固く信仰に立つであります。目を覚ますことが第一歩です。先ほどのソロモン、まだ10代のソロモンが大きな圧迫の中にいます。で、同じように私たちも大きな圧迫、プレッシャーを受けていると、今の状況ばかりが目に入ってきて、自分の視点で周りを見て、また自分自身を見るようになってしまうんですよね。これだと決して試練や誘惑に打ち勝つことができません。必要なのは今ある状況を主にあってじっくりと見続けるということなんですよ。イエス様がゲッセマネの園での祈りをされた時に、間もなく捕らえに来る者たちがいるけれども、これは神の御心、神の意志の中で行われているということを彼はしっかりと見て、心が整えられるまで祈っていったんです。神様の主権の中に、神の手の中にこれらが全てがあると、これが目を覚ますことです。で、いつも私たちはこの今の状況が主にあって起こっている、もっとはっきり言うと主がこれを起こされたんだということを見ていく力が試されていて、日々それが試されていますね。で、これをしないとこれが邪魔ということになって、サタンが大いに利用していくことになるわけなんです。霊の目が開かれていく。で、二つ目の固く信仰に立つ、つまり神様の約束の言葉にしっかりと立っているということ。これ信仰に立つだけじゃないですよ、固く立つって書いてます。固く立つ、約束に立って、神の約束に立って決して動じないということですね。前回の学びでダビデの三勇士が出てきました。あれぞ男ですよね、まあ、いわゆる。で、どういうところでその勇敢さ、男らしさが現れてたかといいますと、みんながこのペリシテ人が来たので、みんなが逃げてた時に、その畑のところで逃げずに振り返って、一歩も後ろに下がらずに戦い続けたんですよ。どれだけ怖かったか、ね、でもしっかりと立ったんですよね。もう一つ見たい見言葉があります。今度はテモテへの手紙の第1の1章の18節、まあ、ここも開かなくても結構ですけれども、お読みしますね。テモテへの手紙の第1の1章の18節ですが、私の子テモテよ、以前あなたについてなされた予言に従って、私はあなたにこの命令を委ねます。それはあなたがあの予言によって信仰と正しい良心を保ち、勇敢に戦い抜くためです。ここ男らしくなれという言葉は出てないんですが、勇敢に戦い抜けというところに男らしさを求めていて、あとは命じるという言葉が書いてます。 英語だとチャージっていう言葉なんですね。チャージで、テモテ、あの若い牧者、牧師であるテモテに対して、この年取ったパウロがちょうど戦争での司令官のようにですね、指令を与えてるんですよ。で、テモテへの手紙というのは、テモテがこのある問題のある教会に牧師として、牧者としてですね、任されていくんですよね。エペソの教会に問題がありました。どういう問題かというと、もう議論好きな人がいるわけです。そしてその指導に従わない、ああだこうだと言って、そしてその信仰のその基本を覆そうとする人たちがいたんです。でね、テモテもちょっとソロモンと似てて、若くて弱々しかったんです。今男らしいって話をしているときに、なんていうのかな、こう外交的な人だから男らしくなれるってわけじゃないんですよね。内向的な人も男らしくなれるんですよ。でテモテも内向的だったんです。ちょっと腹にくるから、ちょっと少量のブドウ酒を飲みなさいというぐらい、このちょっと内面的だったけれども、パウロは予言を祈った時に予言の言葉が与えられたじゃないですか。そこで牧者として教会の指導者として召されたでしょうと、この神様から言われたでしょう、それを思い起こしなさい、そして勇敢に戦い抜きなさいとこう言ってんですね。ですから男らしさ、ここから話せることは忍耐するということですね。戦うんだけども、それだけでは足りないんですよ。戦い抜く、わかりますか、戦い通す、途中で諦めない、最後まで引き下がらない、戦いの剣を下ろすことはない。でこれも前回の学びで三勇士が出てきましたが、その一人はどうでしたか。自分の手が疲れて手が剣について離れなくなるまでペリシテに打ち殺した。あまりにもずっと持ち続けてるから離れなくなっちゃった。戦い抜いた人の手ですね。でここまで話をしていて、ちょっと誤解がないようにお話を追加すると、男らしく生きるって今お話、女性の方々聞いててどうですか。女の人も実はしなければいけないことですよね。誰のせいにするのでもなく神の前に出なければいけない、これ女でも行うわけですよ。目を覚ますこと、信仰に固く立つこと、戦い抜くことも女性もすることです。まあ、けれども神の秩序の中で実際の働きにおいて男に神が担われることが多いわけです。今度じゃあ女らしさっていう話をしますと、女らしさのキーワードは従うっていうことですね。第一テモテの2章の11節に、女は静かにしてよく従う心を持って教えを受けなさい。これももちろん男も行うんですよ。このいちいちね、自分がこう何かをしていくときに、私はこういうことをしていますとかね、あこれは何ですか、あれは何ですかって声を大きくして、じゃなくて黙々と、ね、本当に静かにその従う心、権威を認めて従っていくということはもう男も当然していくわけなんですが、その女の人が男の人の弱さね、さっき話したようにこう他の人のせいにしちゃうわけですよ、ね、神様の前に出ないで。女の人の弱さは喋っちゃうことなんですその他の人に依頼して、であの人はこうしてない、あの人はああしてない、こうしてない、ああしてないと言って、そしていろいろなこう口出しをしていくわけですね。これテモテの手紙の中にも、このヤモメについて、若いヤモメはね、こう言ってはいけないことをどんどん言いふらしてるっていうのを書いてますけれども、そうではなくて、そのちょうどちゃんと着飾っていくのと同じように、内側も着飾っていきなさいと、まあ、その言葉を、まあ、言っているわけなんです。ですから まあね、女性の方も今ずっと男らしいって話を私はしてますけれども通じるわけなんですね。でここまで話しましたが、このようにして強くなっていった後に必ず神様は豊かに私たちを祝福してくださいます。先ほどの本文に戻りますと3節の後半から4節ですが、あなたが何をしてもどこへ行っても栄えるためである。そうすれば私は主は私について語られた約束を果たしてくださろう。すなわちもしあなたの息子たちが彼の道を守り心を尽くし精神を尽くして誠実をもって私の前を歩むなら、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれないですね。確かに神様の栄えがあるんだよと言って、この少年ソロモンは勇敢にこの5を見ていきますが対処していきます。反逆する者たちに対して、そして平和が確立し、そしてその後のあのイスラエルの国の繁栄はもう開いた口が塞がらなくなるっていうとちょっと悪い意味に使われますね。もうこう口が出てこないほど、言葉が出てこないほど栄華に富んだ国になりました。神様の言葉の通りになっていくわけなんですね。で先ほど引用したテモテの手紙でもテモテもですね、同じようにこのパウロを通して神様から約束が与えられてこう言ってますが、パウロが信仰の戦いを勇敢に戦い永遠の命を獲得しなさい。永遠の命ってなんか人間的には安っぽく聞こえますよね。ずっと教会に行ってると永遠の命永遠の命って言われてると、あ天国に行ける切符だから、ね、永遠の命というのはその本当に信仰が試されている時にそれでも踏みとどまって神様に自分を委ねていく、そこでエンジョイすることができる、味わうことができる、その深みを知ることができる、神との交わりがあるわけなんですよ。御子を持っている者は命を持っており、御子を持たない者は命を持っていないと第一ヨハネに書いてありますが、命というのはこの長く続くという単なるそういう意味ではなくて、そのイエス様の命そのものなわけなんですよね。この約束を信仰によって戦い抜くときに与えられるわけです。一番男らしい人って誰ですか？イエス様ですね。そして先ほど口読文で読んだ詩篇の40編というのは実はイエス様のある意味でゲッセマネの思いにつながっていくわけなんですね。でそこに 40編の6節に、あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした、あなたは私の耳を開いてくださいました、あなたは全種の生贄も罪のための生贄もお求めになりませんでした、こう言ってですね、耳を開いた、父からの声を、このイエス様は聞いていました。そして次にこう書いてあります。その時私は申しました、今私はここに来ております、巻物の書に私のことが書いてあります、我が神、私は御心を行うことを喜びとします、あなたの教えは私の心の内にあります。御心を行うことを喜びとしています。いろんな全焼の生贄、この生贄を、まあ、前回捧げるの話をしましたけれども、生贄をですねこれ捧げてですねパフォーマンス、自分の行為っていくらでもできるんですよ。で自分が神様の声を聞いていて、それで逆にそれを聞くのを嫌だから逆にパフォーマンスに走ることさえもできるわけなんです。でもイエス様はご自分の体を生贄としていくことを神の御心だと知り、そしてそれに従っていったと。そして皆さんの私のその罪のあがない、罪を許す、そして私たちが本当に神の怒りから救われて神様の永遠の国の中に入れることが導いていくことができるように、この イエス様がそこで父の御心を選び取ったわけなんですね。皆さんにも圧迫、プレッシャーあると思うんですね。男らしくあれ、強くあれ、主の前に勇気を出して出てってください。自己憐憫、これくせ者です。
ああ私はこんな風になって、ああもうダメ、私は、
いや今こうやってね言ってますけど私もしてるんですよでも神に呼び求める勇気を持ってください。神の声を聞く勇気を持ってください。必ず主はその試練を過ぎ去らせてくださいます。神は私たちが耐えることのできない試練を与えられません。必ず逃れの道を備えてくださいます。そして栄えを与えてくださる、永遠の命の深みを知らせてくださいます。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。今日このようにしてあなたの前に出ることの知恵を与えてくださりありがとうございます。主よ、私たちの前に信仰の完成者であられるイエス様を与えてくださってありがとうございます。私の罪を救ってくださるためにゲッセマネでの祈りをしてくださった方が、今度は私たちがこの試練の中で生き抜いていくために模範となってくださったことを感謝いたします。愛する主よ、どうかここにいる兄弟姉妹にこのあなたの慰めを与えてください。イエス様に天使が使わされて慰めたように、どうか天使を使わせてくださいますようお願いいたします。そこで耐えられないものが耐えることができる力を、そして今何が起こっているかを見ることができる力を、そして果敢にその道を歩む力を与えてくださいますようにお願い申し上げます。どうかあなたがこの一週間もここにいるあなたの愛する兄弟姉妹と一緒にいてくださいますようにお願いいたします。あなたの御顔を、あなたの顔を輝かしてください。そしてその恵みに満たしてください。あなたの御顔を輝かして、あなたが平和で守ってください。主の恵みと父から来る愛と聖霊による交わりが今週も常しえに一人一人ありますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。